つまらない人生を楽しくする30の言葉。その1、つまらない人生になるのはつまらないという口癖のせいだ。つまらない人生にお悩みですか？心がときめくようなことがないと面白くないなと感じて当然です。つまらない人生になるのは何が悪いのでしょうか？自分の育ちや環境などが悪いのではないかと思う人もいるでしょう。人生に悪い問題があるからでしょうか？いいえ、人生に問題があるのではありません。自分に原因があるのです。本当の原因は自分が口にするつまらないという口癖です。つまらない人生だと言うとつまらないことに意識が向くようになります。その結果、つまらないことばかりが見つかり、人生もつまらなく感じるようになるのです。つまらない考え、冗談、話題などがより強調されます。意識を別のことに向けましょう。嘘でもいいから楽しい人生と言ってみるのです。最初は全く楽しい気分にはなれませんが、諦めずに楽しい人生と何度も言い続けましょう。くだらないと思うかもしれませんが、その考えこそつまらない人生を作る原因です。心が変わらなければ現実も変わりません。言葉でも心の中でも言い続けると、そのうち楽しいことに意識が向くようになります。時間はかかりますが、確実に意識は変わります。その結果、人生が本当に楽しくなってくるのです。つまらない人生と思った時こそ楽しい人生と言う。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その2、絶望した時は車の運転を思い出そう。ヘッドライトをつけるから前に進むことができる。車を見ていると人生を学べます。車の運転中、夕方になって外が暗くなればヘッドライトをつけます。暗い中、無灯火のままでは前が見えません。事故を起こしてしまいます。ヘッドライトをつけることで前方が見えるようになり、安全運転ができます。絶望した時も同じです。望みの日や希望の光もなく真っ暗な状態です。絶望しているからとはいえ、暗いことばかり考えているのはよくありません。無灯火の車と同じです。真っ暗の状態のままでは前が見えないため、事故を起こしやすくなります。絶望した時こそ明るいことを考えるのです。明るいことを考えるのは車のヘッドライトと同じです。前方を明るく照らすことで前が見えるようになり、障害物を避けることができます。外は暗くてもヘッドライトの光を頼りに前へ進めます。絶望の中でも暗いなりに前に進めます。ゆっくり少しずつでもいいのです。絶望からの突破口になります。さあ、明るいことを考えて前方を明るく照らしましょう。スイッチオン。絶望した時こそ明るいことを考えて前方を明るく照らす。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その3、モチベーションが低いのは好きなことをやっていないから。ああ、やる気が出ないよ。体がだるい。思うように気力が出なくて困っていませんか？やらなければいけないと頭では分かっていても、体が言うことを聞いてくれない時があります。モチベーションが低すぎると不安が出てきます。自分の人間性に致命的な欠点があるのではないかと思います。何かの病気ではないかと疑うこともあるでしょう。しかし、人間性の問題でも体の不調でもありません。モチベーションが低い人には共通点があります。好きなことをやっていないのです。生活の中がしなければいけないことばかりになっています。義務や命令ばかりの毎日ではモチベーションが出なくて当然です。モチベーションは好きなことをしているときに出ます。好きなことに触れる瞬間がないと人間は元気が出ません。好きなことをする時間を一つでも作ることが大切です。好きな本を読んだり、好きな音楽を聴いたり、好きな映画を楽しんだりします。10分でも30分でも構いません。好きなことに触れているとだんだん気分が晴れやかになります。一日に一つでも好きなことをすれば生活のリズムが良くなります。その勢いで勉強なり仕事なり人付き合いなり当たっていけばいいのです。好きなことをしてモチベーションを上げる。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その4、人生は作られるものではなく作るもの。私たちの身の回りにある物語は作られているものが大半です。小説の本を開けば物語が始まります。映画館に行けば映画が始まります。テレビのスイッチを入れるとドラマが始まります。そうした環境に囲まれているためでしょうか。自分の人生においても物語が始まるのをまだかな、まだかなとじっと待つ人が多いようです。ぼーっとしていればそのうち何かが始まるだろうと思うのです。残念ながらぼーっとしていても何も始まりません。人生は本や映画などとは違います。人生は作られるものではなく作るものです。自分は物語の主人公である意識を持ちましょう。ぼーっとしていても物語は進展しません。夢も目的もなく闇雲に生きているだけでは物語らしい物語にならないでしょう。食べて寝て食べて寝てを繰り返すだけの毎日になります。物語は目的があるからこそ引き締まります。まずこういう人生にしたいというイメージを描きます。その夢に向けて選択したり行動したりすることで、少々うまくいかないことがあってもへこたれず立ち向かいます。 そうして物語が作られていくのです。物語の成り行きを決めるのは自分次第です。人生を生きるとは人生を作るということです。今一度人生を作るという意識を強く持って生きていきましょう。さて、今日も一日が始まります。今日はどんな物語を作りますか。自分の人生を思いのままに作っていく。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その後、羨ましいの後に続く言葉が大切だ。テレビやニュースなどで羨ましいニュースを見かけることがあります。事業で成功を収めたニュース、難しい試験に1回で合格した奇跡、美男美女と結婚した報道、そういう記事を見ていいな、羨ましいと思います。羨ましく思うのは自分もそうなりたい願望がある証拠です。ここからが大切です。羨ましいの後にどういう言葉を続けるかです。多くの人が羨ましいの後にあの人は特別だからで終わらせます。自分とは状況が違う、お金の力だ、偶然だ、などと区別をするような言い方が聞かれます。全く人事のような言い方です。相手は特別だから実現できたのだと思うと自分には関係ないと思います。確かに自分と比べてお金や地位などの違いはあるでしょう。しかし特別だからと言うと羨ましいニュースを見るほど不愉快になります。羨ましい気持ちだけではムカムカするだけです。人の幸せに不快や憎悪を覚えるだけで何も進歩がないのです。ではどうすればいいのでしょうか。羨ましいの後にどうやって実現したのだろうと思うのです。実現した方法を探りましょう。手段やきっかけを一つでも聞き出せば参考になるかもしれません。もちろん相手とは状況が異なるでしょうが、多少は役立つ情報になるはずです。羨ましい状況になった方法を知り、自分も羨ましい状況に近づけましょう。そういう人が今度は羨ましいと言われる側になるのです。羨ましいと思えばどう実現したのかを探る。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その6。財布の掃除をすると金運が向上する。財布の掃除を最後にしたのはいつですか？こう聞いて驚く人も多いでしょう。部屋の掃除はよく耳にしますが、財布の掃除はあまり耳にしません。財布の掃除はしたことがないという人も多いのではないでしょうか。しかし財布にも定期的な掃除が必要です。財布は頻繁にお金の出し入れをするためよく汚れます。財布の中はもう一つの自分の部屋です。汚れた部屋には人が入りたくないように、汚れた財布にもお金は入りたくはありません。お金がどんどん逃げる財布になります。金運が下がってしまうのです。さあ財布の掃除を始めましょう。不必要なレシートは全部捨ててしまいましょう。財布の表面を湿ったティッシュで磨けば財布も喜びます。財布の底に溜まっているゴミやホコリもきれいに取り除きましょう。定期的に財布をきれいにすると金運が上がります。財布を大切に扱おうとする気持ちはお金を大切に扱おうとする気持ちとして現れるからです。きれいな財布になるとお金は財布の中に入りたくなります。自然と金運が上がっていくのです。定期的に財布の掃除をする。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その7。映画を見ながら気づいた面白い本の読み方。私は映画が大好きです。映画を見ていると面白い撮影手法だなと思って釘付けになることがあります。冒頭いきなりクライマックスから始まる手法です。映画が始まるやいなやいきなりクライマックスから始まります。最初は何が始まったのか意味がわかりません。しかし盛り上がっている様子はよく伝わってくるため釘付けになり、つかみの効果が得られます。しばらくしてから物語の最初に戻り、時系列で物語が進んでいきます。私は映画をよく見るのですが、ある日、おや、この手法は本にも使えるのではないかと思いつきました。本を読むとき、いきなり後書きを読んでから1ページから順番に読み始める方法です。やってみるとビンゴでした。後書きはいわゆるクライマックスの部分です。本全体の要約や著者の強い思いが書かれていたりします。最初に後書きを読むことでクライマックスが感じられ、つかみができるのです。なるほど、面白そうな本だなという気持ちが強くなり、本を楽しく読み進めることができるようになります。すべての本で通じる法則ではありませんが、そういう読み方もあるということで知っておいても損はありません。一風変わった読み方ですが、本を面白く読み進められます。いきなり後書きを読んでから1ページ目から順番に読み進めてみる。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その8。地道な仕事をすることなく成功を収めた人はいない。成功を収める人にはきらびやかな印象があります。スポットライトが当たり、達成した偉大な事業を誇っている姿は眩しく映りますね。きらびやかに見えるから、きらびやかな毎日を送っているのだろうと思います。しかしここに大きな誤解があります。成功を収めているところだけ見ているから、きらびやかに見えるだけです。実際は全然違います。成功を収めている人には意外な共通点があります。地道な作業を繰り返していることです。 きらびやかとは正反対の世界です。有名大学に合格する人は地道な勉強を繰り返した結果です。静かな教室で教科書をめくる音と鉛筆で字を書く音しか聞こえない日々を繰り返しています。オリンピックで金メダルを取る選手は地道な練習を繰り返した結果です。見物人も声援もない中、同じ練習を毎日飽きることなく淡々と繰り返しています。地道な仕事をすることなく成功を収めた人はいません。階段を一段ずつ登るイメージです。きらびやかさはなく地味です。地味ではありますが確実に登ることができています。地道な仕事の繰り返しは成功への階段です。地味な仕事を毎日飽きることなく繰り返した人が成功を収めることができます。もし地道な仕事ばかりが続いていると感じていればその調子です。今成功への道を歩んでいる真っ最中です。続けるか投げ出すかで成功するか失敗するかが決まります。地道な仕事を飽きずに続ける人が大きな仕事を達成できるのです。地味な仕事を淡々と繰り返す。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その9。スタートの合図は誰かにしてもらうものではなく自分でするもの。学生時代、友人と2人で短距離走の勝負をしたことがあります。短距離走ではスタートの合図が必要です。用意、ドンです。審判員がいればいいのですが2人しかいないため選手が自分でスタートの合図をすることにしました。この時、いつもおかしな現象がありました。スタートの合図をする側が必ず有利になるのです。スタートの合図をする側は合図のタイミングがわかるため合図と同時にスタートできます。タイムロスが全くありません。しかし合図を待つ側は合図のタイミングがわからないため遅れてスタートになるのです。スタートの合図は言われるものという先入観はありませんか？もちろん正式な短距離走では審判員に合図してもらう必要がありますが人生は違います。人生はもっと自由です。自分が合図すればいいのです。合図を待っているばかりの人生では遅れを取る一方です。スタートの合図は誰かにしてもらうものではなく自分でするものです。誰かにしてもらえる状況でもあえて自分でした方が有利になります。自分が今だと思った時がスタートです。ズーズーしく思わず自分でスタートの合図をしましょう。自分でスタートの合図をするから有利な人生を送ることができるのです。スタートの合図はされる側ではなくする側になる。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その10。初体験は宝箱。中身は開けてからのお楽しみ。ロールプレイングゲームをしたことがありますか？自分がゲームの中の主人公になり、様々な試練を乗り越えながら目的の達成を目指すゲームです。ロールプレイングゲームでのお決まりは宝箱の登場です。宝箱ですから何らかの宝が入っているのでしょう。中身は開けてみないとわかりません。お金かもしれませんし、武器かもしれませんし、貴重なものかもしれません。開けるときにはドキドキしますね。ロールプレイングゲームで興奮をする場面の一つです。おや、宝箱はゲームに限った話ではありません。実は人生にも宝箱があります。初体験です。すべての初体験は宝箱です。蓋を開けてみて初めて中身がわかります。初体験に挑戦するときは宝箱を開ける気持ちになってみましょう。どんな宝物なのかは開けてからのお楽しみです。開けるから宝物の中身がわかり素晴らしいものを手に入れることができます。何が入っているのかなとワクワクとした興奮の勢いで開けてしまうのです。私たちの人生は宝箱に囲まれていると言っても過言ではありません。人生はなんと素晴らしいのでしょうか。さあ、目の前に初体験という名の宝箱が現れました。宝箱を開けるつもりで挑戦してみましょう。損はありません。初体験は宝箱を開けるつもりで挑戦する。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その11。人生は海外旅行だ。観光を意識するから異文化を楽しめる。海外旅行はなぜ楽しいのでしょうか。未体験を経験できるからです。海外旅行先で経験したことのない刺激を見たり、触ったり、味わったりできます。大自然、建物、食、人であったりです。受け入れがたいことも経験しますが、観光という意識があるため楽しめます。おや、そういうものもあるのか。すごいな。面白いな。楽しいな、と心がときめきます。珍しい経験をして気持ちが揺れ動かされるほど、いかにも海外旅行をしている気分が味わえます。海外旅行は楽しいですね。しかし、海外旅行は特別な時期だけするものではありません。実は人生そのものが大きな海外旅行です。生まれた時に出発し、死を迎える時に終了します。そういう気分になれないのは観光の意識が低下しているからです。旅行の日程があまりにも長すぎるため、旅行中という気がしないだけです。今一度、今、海外旅行中であることを意識しましょう。何気ない今の状況は海外旅行中です。そりの合わない人との出会い。まずいなと思う食事。反発を感じる意見。これらはすべて異文化との出会いです。嫌だ。つまらない。面白くないと思うのではありません。 今一度観光という意識を思い出しましょう。観光だと思えば考え方がポジティブになります。反りの合わない人との出会いも変わった人だなと思えるようになります。まずい食事も面白い味だと楽しめるようになります。反発を感じる意見を聞いてもこういう価値観もあるのだと感じられるようになります。人生とは壮大な海外旅行なのです。人生は海外旅行であることに気づく。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その12、思うようにいかないのではない、手間をかけているのだ。人生、思うようにいくことばかりではありません。思うようにいかないこともたくさんあります。むしろ思うようにいかないことの方が多いのかもしれません。例えば子育てです。子育ては思うようにいかないことの連続です。あやしても泣き止みません。しつけてもまた同じ失敗を繰り返します。泣くなと言うと泣き始め、宿題をしなさいと言うと逃げ出します。時間や体力を使っているにもかかわらず思うように子育てが進まないのです。落ち込むことはありません。思うようにいかないのではありません。手間をかけているのです。たくさんかけた手間は必ず報われます。手間がかかる分、子供は親からの愛情にたくさん接することができるからです。手間がかかった子供ほど将来は愛にあふれる立派な大人に育つでしょう。思うようにいかないことは手間をかけることであり素晴らしいことです。子育てだけではありません。勉強にせよ、仕事にせよ、人間関係にせよ同じです。思うようにいかないことがあれば手間をかけているのだと考えましょう。思うようにいかない経験のおかげで人生に深みが増します。思わぬ恵みをもたらすのです。思うようにいかないことは手間をかけているのだと考える。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その13、起死回生の喜びは絶望を経験した人だけが味わえる快感。起死回生の喜びは物事がスムーズに進んだ時には味わえません。もちろん嬉しい気持ちはありますが、やったという軽い気持ち程度でしょう。心に深く感じてしみじみするほどではありません。起死回生の喜びを味わうためには条件があります。前もってひどい絶望を経験することです。どん底まで落ちている状態だからこそ這い上がった時の感動や喜びを味わえます。絶望の中では夢も希望もないと思いますが、きちんと夢があります。起死回生の喜びを得られる夢です。どんなに絶望していても神様はあなたを最後まで見捨てません。落ちるところまで落ちればこれ以上落ちることはありません。あとは這い上がるのみです。険しい道ではありますが、諦めずに這い上がりましょう。起死回生の喜びは絶望を経験した人だけが味わえる快感です。這い上がった時、起死回生の喜びを味わうことができるのです。絶望すれば起死回生の喜びを味わう条件が整ったのだと考える。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その14、覚悟を決めなければ立ち振る舞いは美しくならない。迷っている時は立ち振る舞いが乱れます。やった方がいいかもしれない、でもやめた方がいいかもしれない。欲望や執着などの煩悩が思い浮かび決断ができない状態です。曖昧な考えでははっきりした行動ができません。はっきり考えが定まっていないと立ち振る舞いも曖昧になるのです。どうすれば立ち振る舞いが美しくなるのか、覚悟を決めることです。迷っていることをはっきりさせて、この方向で進むぞという覚悟を決めます。これだけで人は変わります。方向性が定まると同時に堂々とした立ち振る舞いになります。やるべき方向性がわかるため態度もはっきりします。美しい人には覚悟があります。確かに覚悟を決めるのは大変です。しかしそれだけの価値はあります。今、迷っていることはありますか？今の自分が乱れているのは覚悟がないからではありませんか？くよくよしているからこそ覚悟を決めましょう。欲望や執着などを考える自分にはっきりしろ、と問いただし、鞭を打つことが大切です。立ち振る舞いが美しくなるだけでなく、新しい道も開けるのです。迷っていることは覚悟を決める。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その15、生きる楽しみは視野を広げることで見出せる。目で見る視野には限界があります。人の視野は両目でおよそ120度と言われています。真後ろは目がないため見えません。人の視野には限界があるのです。しかし限界のない変わった視野もあります。頭の中の視野です。頭で考える視野の広さは無限大です。本、人、経験から数多くのことを学ぶことで視野が広がります。いろいろなことが見えるようになります。視野を広げるほどより良い解決法やアイデアが思い浮かびやすくなるでしょう。いろいろなものが見えるようになると可能性も広がります。人生はつまらないという人がいます。それは誤解です。本当は生きることは楽しいことです。生きる楽しみが見出せないのは視野が狭いためです。視野がまだ狭いため人生の素晴らしい部分が見えていないだけです。頭の中の視野をもっともっと広げましょう。本、人、経験からたくさん学ぶほど頭の中の視野はどんどん広くなります。 たくさんの本を読み、多くの人と出会って、いろいろな仕事を経験します。視野が広がることで、今まで見えなかったことが見えるようになります。視野が広くなれば、人生の素晴らしさに気づきます。生きることが楽しくなるのです。本、人、経験からたくさん学んで、頭の中の視野をもっと広げる。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その16。出口は必ずある。出口が見えないのではなく、隠れているのだ。絶望の中、問題解決の糸口が見えない時があります。あたりをキョロキョロ見回しても、周りは壁ばかりです。密室に閉じ込められたような状態です。出口が見当たらなければ、絶望して当然です。しかし、出口が見えないだけでもうダメだ、と諦めるのはまだ早すぎます。出口は必ずあります。神様は人に乗り越えられない試練は与えません。自分の身に降りかかった困難には必ずどこかに突破口があります。実は出口が見えないのではありません。隠れているのです。絶望とは密室から出ようとするゲームと同じです。探すのが前提です。見た目で探すのではなく、物をどかして手探りで探しましょう。タンスの後ろに出口が隠れているだけかもしれません。フロアマットを剥がすと地下道への入り口が見つかるかもしれません。まさか、と思える場所も探してみましょう。通風口が出口なのかもしれません。ドアの鍵がゴミ箱に捨てられているのかもしれません。意外なところから出口が見つかります。必ず突破口はあるという前提で探しましょう。諦めずに探していると意外なところから出口が顔を見せるのです。出口が見つからなければ探す。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その17。イライラしているのではない。人生から試されているのだ。日常ではイライラする出来事があります。思い通りにならないことがあると怒りがこみ上げてきますね。つい怒鳴りつけてしまいそうになります。人や物に八つ当たりするのはよくありません。イライラする出来事が突然起こったのは理由があります。人生からの抜き打ちテストなのです。人生は抜き打ちテストが大好きです。きちんとあなたが人として成長できているかを確かめるため予告なしにテストをします。それがイライラする出来事です。あなたがどれだけ人生に真面目でひたむきであるかを確かめています。さあ、人生から抜き打ちテストが始まれば、次はあなたの出番です。人生の困難を乗り越えてやりましょう。喧嘩をすれば仲直りします。問題があれば解決策を探ります。イライラせずに平常心を保っていれば、きっとうまく乗り越えられます。イライラした出来事は人生からの抜き打ちテストだと考える。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その18。自分の身に起こる出来事は全てベストタイミング。人生におけるトラブルはあらかじめスケジュールが立てられています。すべての人が同じスケジュールではありません。神様は人間一人一人の状況を見ながらベストなスケジュールを立てています。人はそれぞれ異なりますから一人一人のスケジュールも異なります。誰に何がいつ起こるのかは人それぞれです。さて、このスケジュールには面白い工夫があります。人間には見えないことです。見えてしまうと本人の成長が半減するためわざと見えないようにしています。なぜこのタイミングなのかと思いますが、素直に取り組むことが大切です。タイミングを疑わしく思いますが、神様が考えたスケジュールは必ず完璧です。タイミングには深い意味が込められています。例えば自分の過去を振り返り、乗り越えられた過去を思い出してみましょう。不思議とどれもベストタイミングであったことに気づくはずです。あの時にあの出来事があってちょうど良かったと思います。その時はわかりませんが、後になってわかります。年を重ねるにつれて、過去に起こった出来事はすべてベストタイミングであったことに気づきます。なぜ自分だけなのか、なぜこのタイミングなのか、と小言を言っていると乗り越えにくくなります。人生のトラブルだ、と思うことはイベントが始まった、と考えましょう。タイミングの重要性は乗り越えた時にわかります。乗り越えてしばらくしてから、なるほど。こういう意味だったのか、と思うのです。人生のトラブルだ、と思うことはイベントが始まった、と考える。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その19。つまらない待ち時間に時計ばかりを見ていると余計につまらなくなる。電車やバスが来るのを待つとき、時間が長く感じられることがあります。原因は時間ではなく行動パターンです。時計ばかり見ているからではありませんか。時計をちらちら見るたびに、まだかな、まだかなと思うようになり、かえって待ち時間が強調されます。つまらない待ち時間に時計ばかりを見ていると余計につまらなくなるのです。時間が気になる気持ちを少し抑えましょう。待ち時間には時計をちらちら見ない方がいいのです。時計を頻繁に見ないのも人生の修行です。時計を見ない代わりに上手に暇つぶしです。電車やバスが来るまで本を読んで知識を吸収しましょう。手帳をチェックしてスケジュールの再確認をするのもいいでしょう。メールのチェックや返信などに時間を使うのもいいアイデアです。あっという間に時間が過ぎます。 イライラするか落ち着くかは時間の使い方次第なのです。待ち時間は時計をチラチラ見るより上手に暇つぶしをする。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その20。贅沢はお金より心で楽しむもの。自分の生活に贅沢な時間はありますか？私たちは贅沢をするというフレーズに対して抵抗感があります。子供の頃から贅沢をしてはいけませんと教えられていた影響があるためです。贅沢をしてはいけない、贅沢をするのは罪ではないかと思います。もちろんお金や物を必要以上に使うのはあまり品がいいとは言えません。しかし多くのお金を使うばかりが贅沢ではありません。世の中にはお金のかからない贅沢もあります。好きなことを楽しむことです。贅沢は精神的に満たされる状態のことを言います。例えば好きな本を読んだり、仲のいい友人との会話を楽しんだり、興味のある映画を見たり、などです。好きなことをしているとワクワク心が踊り、精神的な高揚があります。大金が必要ではありませんね。大金がなくても十分に幸せな気分を楽しめます。これが贅沢な時間なのです。私たちは贅沢な時間がまだ少ない状態です。一回しか人生がないのですから、もっと楽しまなければ損です。贅沢はお金より心で楽しむものです。好きなことを始めれば今すぐ贅沢な時間を送れます。今すぐ好きなことを通して心の贅沢を楽しみましょう。好きなことをしてもっと手軽に贅沢な時間を楽しむ。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その21。電車やバスの入れ違いは神様からの時間のプレゼント。電車のホームに着くと入れ違いで電車が進み始めることがあります。バス停に着くと入れ違いでバスが発進してしまうことがあります。タイミングが悪すぎ。あと10秒早ければ乗ることができたのに、と思い大きなため息が出ます。頭のてっぺんからイライラが噴火しそうになります。去っていく乗り物を睨んでも仕方ありません。実はそれでちょうど良かったのです。ちょうど入れ違いになることで待ち時間が長くなりますが、だからいいのです。乗り物の入れ違いは神様からの時間のプレゼントです。焦っていても仕方ない。落ち着きなさい、というメッセージです。余裕を作るために十分な時間が与えられました。長い待ち時間を余裕を取り戻す時間に使えます。待っている間にお手洗いに行く時間もできるでしょう。深呼吸をして荒くなっている息を整えたり、乱れた髪を整え直したりできます。本を読んで知識を吸収できます。手帳を見てスケジュールの再確認です。焦っている心を落ち着かせるための時間だと考えるのです。電車やバスの入れ違いは神様からの時間のプレゼントだと考える。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その22。好きなことをする時間を1日1時間は作る。あなたは1日何時間くらい好きなことをしていますか？ 2 時間くらいでしょうか？ 1 時間くらいでしょうか？あるいはゼロでしょうか？好きなことを仕事にしていれば多くの時間を費やしているでしょうが、そうでない人もいるはずです。もし1時間未満であればイエローカードです。好きなことをする時間が不足しています。好きなことをする時間は心に元気と潤いをもたらす時間です。好きなことは人生に幸福と充実をもたらしてくれます。好きなことをする時間が不足していると何のために生きているのかわかりません。時間に余裕ができたら好きなことをするという考えの人もいるかもしれませんが、あまり得策とは言えません。私たちは子供から大人まで忙しい日々を送っています。学生であれば勉強やスポーツに忙しい。社会人であれば仕事や家庭に忙しい。自然の成り行きに任せていると忙しい時間に追われることとなるでしょう。時間に余裕ができるのを待っていたらいつまで経っても好きなことができなくなります。だから意識的に時間を作るのです。好きなことをする時間は自然とできるものではなく意識的に作るものです。一日一時間は好きなことをしよう。一日一時間は好きなことをしましょう。時間に余裕ができたら好きなことをするのではありません。毎日最低1時間は好きなことをすると心に決め、そのためにスケジュールを調整するのです。読書でもゲームでも映画鑑賞でもいいのです。自宅に帰るのが遅くて自由時間が少ない人もいるでしょう。ちょっと誤解しているのかもしれませんが、自宅に帰ってからが自由時間ではありません。日常の中にある隙間時間にも注目してください。忙しくて1日1時間も確保できないのであれば隙間時間を活用しましょう。例えばバスや電車の待ち時間や移動時間であれば本を読んだりゲームを楽しんだりできるでしょう。これもれっきとした好きなことをする時間の一つです。もちろん好きなことをする時間は1時間である必要はなく、余裕があれば2時間でも3時間でも楽しんでください。好きなことは人生に幸福と充実をもたらしてくれるのですから、手を抜くことがあってはなりません。好きなことをすればするほど生きる力がみなぎってきます。カフェで飲み物を楽しみながら本を読むのも素晴らしい。好きなことをすればするほどあなたの人生は充実していくのです。1日1時間は好きなことをする。 つまらない人生を楽しくする30の言葉。その23。意地を張って名作を見ないのは機会損失になっている。世の中には名作と言われる作品が存在します。名作の映画、名作のドラマ、名作のアート。世の中には少なからず歴史に残るような不朽の名作が存在しています。あなたは積極的に名作を見るタイプですか？それともあえて名作を避けるタイプですか？意外なことに世の中にはあえて名作を避けようとする人がいます。あえて名作を避けようとする人にはそれなりの意地とプライドがあります。自分は普通の人と違う。自分は流行に流されるほど安くはない。周りに流されてなるものか。名作だからといって飛びつくのは流行に流されている感じがして安易な気がするのでしょう。周りが名作、名作、と騒げば騒ぐほど妙な反抗心、抵抗感が出てきて硬派を貫きたい気持ちになる。ミーハーな感じが嫌なのであえて名作を避けたくなるのです。名作は最高の芸術作品。もしあえて名作を避けたがる行動パターンに心当たりがあるなら少し考え方を変えた方がいいでしょう。名作は最高の芸術作品だからです。私たちが人生の中で本当に素晴らしいものと出会える機会はそれほど多くありません。そもそも名作はレベルが高いがゆえに数も少ないのが特徴です。積極的に探さないとなかなか見つかりません。そのため意図的に名作を避けているとますます貴重な感動の機会を逃すことになります。名作には名作と言われるだけの価値と理由があります。一度名作に触れてみるとなぜ名作と言われるのか理解できるはずです。普遍的なテーマが描かれていたり、完成度が高かったり、芸術性に優れていたりです。人の心に突き刺さる何かがあるはずです。頭で理解できなくても直感的に理解できるでしょう。長い時を経て今でも人気のある名作にはそれだけの価値があるということです。名作を見ないのは機会損失になっている。名作への反抗心、抵抗感があるなら考え方を変えてください。名作を見ることで得た気づきや教養はあなたのビジネスやプライベートで生かされる可能性があります。想像してみてください。意地を張って名作を避けているならそれはビジネスやプライベートで役立つ機会を逃している可能性があります。話のネタになったかもしれない機会を失っていることになる。もっと仕事を素晴らしくできたかもしれない機会を失っていることになる。つまり名作を避けることで機会損失を生んでいることになるのです。素直になって名作と言われる作品に触れてみよう。名作を避けていると自分の可能性が制限されるだけです。変に意地を張らないことです。頑固になっていると世の中から取り残されます。名作と言われている映画を見ておかないと人生でかなり損をすることになるでしょう。素直になって名作と言われる作品に触れてみてください。名作に触れることで価値のある刺激を吸収でき、あなたの可能性が開花されるでしょう。もし全く興味のないジャンルなら新しい世界を開拓するつもりで触れてみるといいでしょう。知識、教養として考えれば反抗心、抵抗感が小さくなり触れやすくなるはずです。なんて素晴らしいのだろう。もっと早く触れておけばよかったと思うに違いありません。意地を張って名作を避けるのをやめる。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その24。プレゼント選びは楽しいことであり、楽しむもの。プレゼント選びが面倒と思っていませんか？確かにお金も時間もかかってちょっと大変な時もあるかもしれません。プレゼントに迷ってストレスを感じることもあるでしょう。だからといって面倒くさがるのは惜しいことです。プレゼント選びが面倒に感じる人は楽しむ気持ちを忘れています。プレゼント選びは楽しむものです。プレゼント選びというスペシャルイベントを楽しんでいると考えてください。プレゼント選びという機会はプレゼントを贈るタイミングしか楽しめません。楽しむ気持ちを大切にしながらいろいろなコーナーを巡ってみてください。プレゼントは贈られる側だけでなく贈る側も楽しむものです。相手が喜んでくれるのはどれだろうかと考えながらぴったりのものを探してみてください。相手の好みや希望を考慮しながらコーナーを巡っているとゲームのような感覚が生まれてワクワクドキドキしてきます。定番のプレゼントにするか変わったプレゼントにするか。特別なタイミングであれば奮発するのも悪くありません。いろいろな選択肢をチェックしているとワクワクドキドキできて有意義な時間を送れます。調べていくうちに自然と商品知識が身につくことがあるので自分のためにもなります。過去の会話を思い出してこれいいね、これ欲しいなとつぶやいていたものがあれば要チェックです。ボソッと口にした言葉は本音の可能性が高い。過去の会話を思い出せばプレゼント選びの参考になるでしょう。相手の喜ぶ顔を想像しながらプレゼントを選ぶと自然と楽しい時間になります。プレゼント選びはなかなか悩ましくて大変な時もあるかもしれません。そんな時は迷うことを楽しみましょう。迷うのはどちらも良いということです。どちらの方が喜んでくれるかなと相手に送った時のリアクションを想像しながらたっぷり迷ってください。プレゼントに迷うのも贅沢な時間です。大切な人の誕生日は年に1回しかありません。 父の日も母の日も、クリスマスもバレンタインデーも年に一回だけ。限られた機会なのですから、たっぷり楽しまなければ損です。プレゼント選びを楽しめば、相手のためだけでなく、自分のためにもなります。プレゼント選びは、楽しいことであり、楽しむものです。プレゼント選びを楽しむ。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その25。苦境に立たされた時こそ、自分の真価が問われる。うまくいっている時は、誰でも、機嫌が良くなります。誰でも、ニコニコしているものです。うまくいっている時は、人の言動に、あまり差が出ません。差が出るのは、苦境に立たされた時です。余裕がなくなった時、人の本当の部分が、表に出てきます。苦しい状態になると、ストレスが急に増えます。ある人は、苦境に立たされたことに腹を立て、自暴自棄になるでしょう。イライラして、乱れた発言や、乱暴な行動に出ようとします。しかし、そういう人ばかりとは、限りません。苦境に立たされた時こそ、前に出て、問題解決に励む人もいます。余裕のない時こそ、落ち着きが大切だ、と思い、冷静さを保ちながら、心を引き締めて、物事に当たろうとします。自分は、どちらの人間であるかです。苦境に立たされている時こそ、自分の真価が問われる時です。焦るのではなく、冷静になりましょう。イライラするのではなく、にっこりしましょう。暗いことより、明るいことを考えましょう。苦境は、人生の分岐点です。苦しい時の発言や、行動によって、これからが決まります。自分がどう考えて行動するかなのです。苦境に立たされた時こそ頑張る。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その26。本当に迷った時はコインで決めるのも悪くない。私たちの日常では迷いの場面に直面することがあります。するべきかしないべきか。行くべきか行かないべきか。買うべきか買わないべきか。もちろん自分の頭で考えるのが基本です。しっかり自分の頭で考え、理屈や根拠を持って結論を出すのがいいでしょう。自分で決めたことは何でも正解です。自分で決めたことは堂々とすることです。たとえ間違っても自分が出した結論なら素直に反省できます。見当がつかないときは過去の経験と照らし合わせて直感で決めてみるのもいいでしょう。直感とはいえ過去の記憶の集合体です。直感で決めることでより良い選択ができるようになります。迷うのもなかなかストレスを感じます。どうしよう、どうしよう、と思うだけですが、ちびりちびり精神を消耗していく。苦しい時間が続いて少しずつストレスが溜まります。まだ何もアクションを起こしていないのに、勝手にストレスを溜めるのもおかしな話です。くよくよ迷い続けているうちに精神的に疲れ果ててしまい、結局何も決められなくなるのです。そこで本当に迷って仕方ない時、ある方法で決めるのがおすすめです。コインで決めてしまいましょう。財布から適当に硬貨を取り出します。10円玉でも100円玉でも構いません。コインを投げて表が出たらイエスで裏が出たらノーです。最後の最後は天に任せてしまう方法です。安易な方法に思えますが、これはこれで形式にのっとった方法です。理屈も根拠もありませんが、コインで決めたという最低限の体裁が整います。映画で主人公が物事を決めるとき、コインを投げて決めるシーンを一度は見たことがあるのではないでしょうか。自分にとって馴染みが浅いだけで意外と日常的です。運任せの方法も悪くありません。運任せの方法に頼れば運にも恵まれやすくなるでしょう。コインで決める。本当に迷ったときはコインで決めるのも悪くありません。本当に迷ったときはコインで決める。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その27。愛していると言わない人は愛しているとも言われない。恋人やパートナーなど人生には大事な人がいます。大事な人から常に愛していると言われ続けたいものです。しかし愛し合っている関係にもかかわらず愛しているという言葉が聞けないことがあります。大事な人から愛していると言われていないと不満を持ちます。そう思う前にまず自分は愛していると言っているでしょうか。愛しているというフレーズは少し恥ずかしい言葉です。恥ずかしいからとはいえ気持ちをごまかす態度をとっていると雰囲気が悪くなります。素直に気持ちを表現しない人には素直に言いにくい雰囲気ができます。そのため愛していると言わない人は愛しているとも言われなくなります。愛する人にはきちんと愛を伝えることが大切です。言いにくい言葉を思い切って表現すると言いやすい雰囲気が出来上がります。相手は愛の言葉に喜んでくれ、自分も愛していることを伝えたくなるでしょう。自分が素直に気持ちを表現するから、相手も素直に気持ちを表現したくなります。愛はどうすれば大きくできるのかというと、確かめ合う時です。お互いに愛を確かめ合うことで、愛がどんどん大きくなります。愛しているという人ほど、どんどん愛されるようになるのです。愛する人には、きちんと愛の言葉を伝える。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その28。自分が褒められた時は自分の親も褒められたことになる。最近褒められたことはありますか？もし自分が褒められれば親に報告をしましょう。 今日人から褒められたよという話題だけでいいのです。なぜ親に報告をするのでしょうか。自分が褒められれば自分を産んだ親も褒められたことになるからです。親からの教育が良かったおかげで立派に成長ができました。自分に誇りを持てると同時に親にも誇りを持てます。褒められるたびに親に報告すれば話をするきっかけになります。親は立派に育ってよかったなと思い弾みがつきます。それが親が長生きする一番の薬になります。親との関係も良くなるのです。自分が褒められたら親にも報告をする。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その29。自分の周りにいる人たちは100年後にはもういない。あたりをキョロキョロ見渡して見てみましょう。どんな人が何人いますか。新聞を読んでいる人、携帯をいじっている人、会話を楽しんでいる家族連れなどがいます。何気なくそこにいる人たちですが、実は100年後にはもういません。10歳の人なら110歳になっています。30歳の人なら130歳になっています。50歳の人なら150歳になっています。1人や2人は生き残っているかもしれませんが、実際のところほとんどの人が死んでいるはずです。100年は長いように思えますが、宇宙の138億年の歴史から見るとほんの一瞬です。何気なく自分の周りにいる人たちが、たった100年後には全滅です。この世にいないのです。お墓の中にいます。これが現実です。そう考えると、人との出会いとはなんと貴重なのでしょうか。接している人だけでなく、見ている人もすべて一期一会です。今当たり前に話ができるのは期間限定です。100年後にはもう死んでいることを意識しながら人と接してみましょう。今までより優しい気持ちで接することができるようになります。100年後には死んでいることを意識しながら人と接する。つまらない人生を楽しくする30の言葉。その30。私たちは今人類史上最も恵まれた時代に生きている。世間のひどいニュースを見てこんなことを言う人がいます。昔は良かったな、と。確かにニュースの中にはひどい内容のものがあります。人殺し、交通事故、政治家による汚職などです。世の中が荒れ狂っているように思えるのです。そうしたひどい話題が年々増えているように感じると、昔は良かったな、とつい口ずさんでしまいます。しかし、昔に比べて悪くなっていると思うのは勘違いです。一部の悲惨なニュースだけ見ているから世間全体が悪化しているように思えるだけです。もっと視野を広げて長い時系列で見れば、確実に昔より今の方が良くなっています。昔は勉強すらできませんでした。自由な引っ越しも自由な職業選択もできませんでした。病気になっても治療法が確立されていないため死亡率も高かったのです。そういう時代に比べて今はなんと恵まれているのでしょうか。昔に比べて今は法律も環境も科学技術も進歩しました。自由に勉強できたり引っ越しできたり仕事を選んだりできます。24時間営業の店が増え、いつでも何でも手に入るようになりました。格安航空会社の登場によって海外旅行も手軽にできるようになりました。医学の進歩によって多くの病が治せるようになりました。昔より今の方が確実に豊かです。地位や身分に関わらずほとんどのことができる時代です。歴史書のどこページを見てもこれほど恵まれた時代はありません。私たちは今人類史上最も恵まれた時代に生きています。昔は良かったなとよく耳にしますが逆です。今ほどいい時代はないのです。今一番恵まれていることに気づく。つまらない人生を楽しくする30の言葉。まとめ。その1。つまらない人生と思った時こそ楽しい人生と言う。その2。絶望した時こそ明るいことを考えて前方を明るく照らす。その3。好きなことをしてモチベーションを上げる。その4。自分の人生を思いのままに作っていく。その5。羨ましいと思えばどう実現したのかを探る。その6。定期的に財布の掃除をする。その7。いきなり後書きを読んでから1ページ目から順番に読み進めてみる。その8。地味な仕事を淡々と繰り返す。その9。スタートの合図はされる側ではなくする側になる。その10。初体験は宝箱を開けるつもりで挑戦する。その11。人生は海外旅行であることに気づく。その12。思うようにいかないことは手間をかけているのだと考える。その13。絶望すれば起死回生の喜びを味わう条件が整ったのだと考える。その14。迷っていることは覚悟を決める。その15。本、人、経験からたくさん学んで頭の中の視野をもっと広げる。その16。出口が見つからなければ探す。その17。イライラした出来事は人生からの抜き打ちテストだと考える。その18。人生のトラブルだと思うことはイベントが始まったと考える。その19。待ち時間は時計をちらちら見るより上手に暇つぶしをする。 その20。好きなことをしてもっと手軽に贅沢な時間を楽しむ。その21。電車やバスの入れ違いは神様からの時間のプレゼントだと考える。その22。大人になっても感動を探す。その23。シワは充実した人生が遅れている証拠だと考える。その24。どんなに年をとっても新しいことを覚え続ける。その25。苦境に立たされた時こそ頑張る。その26。雨が降っていれば街を洗っている最中であると考える。その27。愛する人にはきちんと愛の言葉を伝える。その28。自分が褒められたら親にも報告をする。その29。100年後には死んでいることを意識しながら人と接する。その30。今一番恵まれていることに気づく。